おはようございます。春はもうすぐというふうに思いますけれども、寒い日が連日続いております。大雪の、なんかその、まあ、予報といいましょうか、報告が、天気予報がですね、大雪が降るということも連日こう、やっぱり、寒いところに住んでおられる方はいろいろ心配かと思いますし、また私たちは今関東平野といいまして関東地方におりますけれども、本当に朝氷が張ってるんですね。で私の住んでいるところは春日部というところでありますが、多分このお茶の水より 1、2 度低いかなと思いますけれども、でも本当に皆さんお元気でお過ごしでしょうか。寒い中ですけど、どうぞ健康に気をつけていただきたいと思います。人はこの世に誕生してくるとき、ね、誕生したときですね、何が始まるか、いろんなことが始まるわけでありますが、まず一番最初にその人との出会いがその始まりにあろうというふうに思いますね。人との出会いで人との出会いっていうのは本当にこうその人を成長させ、その人が影響を受けて成長させ、るものであると思います。しかしながらまた心に傷を負うことも多いというふうに言えると思いますね。しかしこの、人間生活って言いましょうか、人生を歩む中で人との関わりなしに生きることはまず絶対できないわけですね。私は私の道を行くというふうに言ってもですね、結局は人との関わりの中で自分を見てるわけでありますね。でそれぞれこの生まれ育ったところでその一つの文化圏の中で生活をするわけです。でそしてその文化を自分がこう追っていくって言いましょうかね、身につけていくわけですね。で先般ですね、私中国人の女性の方とお話をする機会があったんです。でその方はクリスチャンでありまして、結婚なさってパートナーの方もクリスチャン、要するにクリスチャンですね、2人ともね。でそしてパートナーの人は日本人なんです。でもう中国と日本という2つの文化、ね、それぞれ持ってるものが違うわけですね。でいろんな話をして大変こう興味深かったのはですね、食事の時ですね、食事お客様を迎える時の食事、いろいろお作りになるわけですね。そうするとね、お皿いっぱいに盛るんだそうです。知ってました？でね、それは客人をね歓迎するということをね、そういう形で示すんだそうです。だからもうお皿いっぱいになる。でそのパートナーの方はですね、やっぱり料理作るのが好きな方でも日本人ですよ。とお皿にね、大きいお皿の中にちょうど形よくと言いましょうか、見栄えよくというね、要するに日本的な感覚で言うと見栄えよく盛り付けたりするでしょ。でそれをまた楽しむっていうのが、通常日本人としての感覚の中にはもうあるように思います。身についてる部分ね。そうするとそれだけこう全然違うわけでしょ。で どういうことが起こったか、その、彼女が本人に言ったんですね。結婚当初両親が日本に来た、それでね、そしたら当然歓迎するわけじゃないですか。そしたらじゃあ僕が料理作ると言って、その彼が料理作った。そしたらね、きれいに多分お作りになったと思うんですよ。でそのね、そしたらね、自分の娘にね、親がね、私たちは歓迎されてないのかと言ったそうです。でそのことを説明、一生懸命説明した。そうじゃないんだ、日本はこういうものだっていうことをなんか説明されたというようなことをおっしゃってました。私それを聞きながらね、ああやっぱり文化が違うということはね、これはいいと思って提供しても受け取る側はと思うこともあるわけですよね。その価値観とかそういうもの、ちょっとのこう、食文化にしても随分違うわけですよね。で中国のその方は中国であれば、なんですかね、新華社通信とか言いますかね、うん、でも結婚する前は新聞記者をなさった女性なんですね。だから非常にいろんなことをこうよく分かっている方で、大変面白かったんですけども、でその文化の違う者同士が一緒になったわけですから、自分の文化を相手に押し付けたらうまくいきませんよね。やっぱりこう受け入れるということをして、そして こうまあ、いわば整合性といいましょうかね、相手を受け入れて、そして自分の文化を押し付けないという中で、まあ、結婚生活を多分送っておられると思います。でそこにね、一人の男の子さんがいるんですよ。そうするとね、二つの文化の中に生まれてる。ね、まあ、ちょっと私もその、まあ、高校生の男の子に、まあ、今度会うことになってるんですけども、楽しみなのね。やっぱり父親は日本人で当然日本語しゃべる。それでうちの中ではお母さんは中国語、もちろん日本語もすごく上手な方、そして英語もしゃべれる。要するに三カ国語しゃべれるわけ、すごいですね。でそして息子さんも三カ国語しゃべれるわけですよ。でっていうのは英語ね、アメリカにもうなんか住んでらっしゃったのね、何年かね。だからいわゆるこうもうそのバイリンガルどころじゃなくてとにかくもうトリプレットっていうんですかね、要するに三カ国語しゃべれるんですね。でお家の中ではどういう言葉が交わされてるかっていうと、お母さんはやっぱり自分の母国語を喋るわけ、息子さんに。で、ちょっと今息子に電話しますって携帯でやったら、もうちょっとね、私全然わかりませんよ。ちょっと電話しますっていうことだけは日本語ですからわかりましたけど。でそういう中でこう、まあ、生活なさってる。で、文化の違いということは、ものすごく大きな違いなんですよ。例えば日本の中でも、その、地方によってみんな違いますでしょ？前にもお話したかもしれませんけども、ね、そうですね、おにぎりは三角か丸かとかね覚えてますか。私は関東でずっと育ちましたから、おにぎりは三角、母親が握るおにぎりいつも三角、丸いおにぎりがあるってそんなことはないと思ったんですね。いや、こういうもんなんですよ。だっておにぎりってすぐ頭にイメージするのは三角なんです。そしたらやっぱり静岡とあっちの方は丸く、なんか遠くの方も丸いとかね。で今はコンビニがいっぱいたくさんありますから、いろんな種類がありますから、もう、もうね、どこの地方の特色なんてことはないくらい、ね、びっくりはしませんけどね、最初驚きましたよ。丸いおにぎりって そんなのあるのかなと思ってね。でもそんなもんですよ。でもだんだんいろんなことが分かってくると違うってことが分かるわけで、ね、またちょっと話が余談になっちゃいますけども、去年ですね、私の妻 の親しい人がね、大阪出身の方がおられてね、で去年ですね、おでんをね、大阪風のおでんを作って持ちてくださったわけ。すぐ近くなんですよ。すぐ近くのマンションに住んでらっしゃる方。それでね、大阪風のおでんを持ってきますってね。で私は関東人ですから、もう関東だけのおでん、もうお醤油であれですよね、醤油、先週もなんか話してましたかね、Kさんが話してたから、それでね、それを食べたらね、甘いんです甘いおでんっていうのは初めて食べたの、私はね。そしたら、そうか、そういうところでおでんは、こういうものがおでんだというふうにやっぱり育って、ね、そしてもちろん自分が受け継いだ味でしょ。だから自分がお作りになったのは女性の方ですからね。で、そういうようなことをね、考えさせられました。去年から今年にかけていろんな人と会ってね。で、そのようにこの文化の違いっていうのはものすごく大きな違いです。で、通常どういうふうに人は反応するかって、拒否をするか、ね、拒否をするか。でもその人と本当にこう、うまくやっていこうと思うと、受け入れるってことをしなければならないわけですね。ということをですね、ちょっとまあ考えさせられたわけであります。さて、聖書の本に入っていたと思いますけども、今日のこのルカによる福音書の19章の1節から10節のここに書かれております、口語訳聖書ではこれは主税人ザーカイですかね、新改訳聖書でも修繕ですか、修繕だったですか、修繕ですね。で、新改訳聖書では徴税人というふうに訳してるんですけどね。で、このザーカイという人に、まあ、今日フォーカスを当ててですね、いろいろこう考えてみたいと思います。で、聖書にはザーカイという人物がどういう人物だったかということはあんまり詳しく書いてないんです。もう推察するしかないんですね。で、ただここではまず見るのはザーカイという人は、まあ、要するにユダヤ人であ るということは分かります。で、このザーカイという名前は、まあ、皆さんご存知でしたか。これね、日本語で言うと清い人とか義人とかいう意味があるそうです。ザーカイという意味がね、人。しかし彼はどういうことをしてたかっていうと、この当時のね、要するに徴税人、主税人であったと。で、この当時ですね、 ローマの属国だったわけですよね、ユダヤはね。だから税金を納めなきゃならない、もうありとあらゆる税金を要するにローマに納めなきゃならない。でそうした税金取りの 役をしていた人たちっていうのはその当時どういうふうに思われていたかっていうと、罪人だと言われていたんです。思われていた、いやもうみんなそう思ってた、後ろ指さしてたんですね。というのはどういうことか、要するに不正を働いて私腹を肥やしてた、つまり規定以上の税金を徴収してですねそして懐に入れていた、ローマには、規定のお金を納めたにせよですね、要するにそれをこうピンハネしてたわけでしょう。だからそういう不正を働いているものに対しては人々はやっぱり罪人というふうに言っていたんですね。でザーカイという人はね、どういう育ちをしたかなって、それ先生は何も書いてないんですよ。でこれも想像するしかないんだけども、でもねここからね いろんなこうか彼 の, 状況が書いてるの。彼はねとにかくお金持ちだったってことが書いてあるんです。そして背が低かったって書いてあるんです。この当時この主膳になる人たちはどんな背景であったかはちょっと私も知る由はありませんけども、おそらくね彼はねお金さえあれば幸せになれると思っていたかもしれない、お金があれば何でも自由になれると思ったかもしれない。そしてそのためにもうね一切のものをそれ以外のものを投げ打ってもお金を懐に入れようと思っていたかもしれない。それと聖書はですね、彼は背が低かったって書いてあるでしょ、背が低いということも一つのコンプレックスになっていたかもしれませんね、でその時の状況です。まずイエス様がエリコに入った、イエス様とお弟子さんたち一緒に入った、エリコの中に入りました。そしてその町を通っておられたとこう聖書書いてあります、その回廊ですね。でそこにザーカイという人がいたというふうにこうザーカイが登場するわけでありますが、で金持ちであったザーカイ、だからお金でいろんなことができるはずではあるんですよ。でもね彼は満足していたかというふうに思いますと、私は彼の中で本当の満足がなかったような気がします。というのはその後見ますとね、彼は3節でイエスがどんな人か見ようとしたって書いてあるでしょ。お金さえあればもういいよ、何もいらないって言ったらイエス様が来られようが、そんな噂を聞いてもそうかってそれで終わってしまうのではないでしょう。でもイエス様が来られるってことを彼は聞いたらね、彼の心のうちに何か騒いだと思いますよ。だからどんな人か見ようと書いてあるでしょ、これ訳されてます。どんな人か見ようとしたけれども彼は背が低かったって言うんですよ。でおそらくその聖書にありますように、この街道に人がいっぱい群衆が出てですね、イエス様がどんな男どんな人間なのかなとかいうふうに見ようとしてる、そうした群衆たちがいっぱいその道にこう並んでいたでしょう。だから聖書を見るとね、群衆に遮られてそのイエス様を見ることができなかったって書いてあるんですね。背が低い高いこと、それは別にどうでもいいことなんだけども、しかし彼はね、見たいと思っても背が低いから見えないでしょう。で通常彼の生活を考えたらどうでしょうかね、良い人間関係を持っていったらね、ああザーカイさんどうぞ前の方にいらっしゃいってこうそのね人がこうなんていうかな、そこの場所を開けてですね前に出してくれたかもしれない。でも日頃が日頃だと思いますよ多分ね。みんなやっぱりねこう彼にそんな素振りを見せない、要するに どちらかってみんなこう弾いてるというようなイメージを感じるんですよね。しかしね私はねここでねザーカイはね、あそうかそれじゃしょうがない家でも帰ろうかとは思わなかったんですよ。で聖書を見るとね、彼はね何したかってね、見ることができなかったから、それでイエスを見るために彼はもう見たいという意識が、非常に強く起こっている。見るためにどうしたか、走って先回りをしたんですよ。私はこのザーカイという人は本当にやっぱりね自分の心を満たしてくれるものを求めていた人物であろうというふうに思います。でそうでなければね、一つのこう遮断された、つまりもうストップがかかったような状況になったらね諦めてしまうんですよ普通人間は。 だけど求めてるものがあればね、そんなことにめげないじゃないでしょうか。だから彼は先回りして、要するにその道をどこをイエス様が通っていくかって分かるわけですよね。まっすぐこの道を通っていく、そしたらもう先に行って、そしたら見ることはできるだろうか。で、彼がした言葉、聖書が一軸桑の木に登ったってありますね。高いところに登ればその上から見ることはできるだろうと、これはやっぱり、まあ、一つの知恵ですよね。考えた。そしてそのところをですね、イエス様が通り過ぎようとしているわけであります。まあ、せめてその顔だけでも見ようと思ったんでしょう。しかしここでね、大変なことが起こったんですね。5節ですね。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われたって聖書に書いてありますよ。ザーカイがイエス様を見つけたのではなくて、イエス様がザーカイを見つけたんです。そしてこれから不思議なことが起こりますよ。さあ、この聖書こうありますね。ザーカイとイエス様を呼んでるわけですよ。ザーカイ、どうしてザーカイの名前を知っていたかどうかそれは分かりませんけどもね。でもイエス様ははっきりと彼を認めて名を呼んだんです。これね、とても大事なことですね。どうですか、もし名前知らなかったらみんなね、そこの人そこの人って言うんですよ。そこにいる人って言うんですよ。でもイエス様はそうじゃない、ちゃんと彼のね名前を呼んだんです。でこれはねとても大事なことですよね。名前を呼ぶってことはね、その人のパーソナリティをしっかりと受け止めてるってことになるんです。あれとかそれとかなんか代名詞で呼んだりね、そこその人なんていうような呼び方じゃなくて、彼は本当にイエス様はねしっかりと彼の名前を呼んだんです。これものすごく大事なことなんです。ザーカイなんて言ったんですか。急いで降りてきなさいってのはね、私のところに来なさいってことでしょ。急いで。ザーカイはね、私はねこう彼のねその心中をね、まあ、想像するんだけども、このどんなイエスという人はどんな人か見ようと思ってね。やっぱりもしかしたら私の満たされない心を満たしてくれる人かもしれないと、そんな思いがあったのではないかと思います。だから急いで先回りして、そしてその木に登って見ようとした。それがイエス様の方から見つけてくださって、そして名前を呼んで、そして私のところに来なさいとイエス様は声をかけてくださった。そしてさらに、今日はぜひあなたの家に泊まりたいと言ったんですね。これね、ものすごくすごいことが起こったわけですよ。つまり人々からその後ありますように、罪深い男と言われた、もう罪人だというふうに言われた、その男のところにですね、あなたのところに宿を取りたいとイエス様はおっしゃった。でこのことをですね、こういうふうに捉えてもよろしいと思うんですね。つまりもうすでにザーカイの心の内にイエス様は入られたということですよ。まあ、特にこの時代はですね、今のようにホテルはそこら辺 あちこちにあるわけじゃありませんから、旅人は本当にこのそこの土地に住んでる人たちのところに行って、まさしく宿を取るということがごく一般的でありました。だからそうじゃないと野垂れ死んじゃうわけですよね。夜寒いところで外で寝るわけにいきませんから、やっぱりそして客として迎えるということがその当時の一つの人のあり方だったと思うんです。だからイエス様がこの積極的にあなたのうちに泊まりたいとおっしゃった。でこれに対してですね、ザーカイはやめてください、やめてくださいうちなんか来ないでくださいと彼は言わなかったのね。っていうのはやっぱりね、もうすでにねイエス様との関係がここでもうできてるっていうふうに捉えてもよろしいでしょうね。だからザーカイはね、もう彼はもう取った行動で6節書いてありますよ。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えたって書いたでしょ。もうザーカイの喜びはもうこれすごいわけですよ。おそらくねイエス様との出会いを通して彼はね、今まで知ることのできなかったものを自分は得ることができた。それを彼の一つの表現とするならば喜びなんですよ、喜びなんですよ。そしてイエス様を迎えた、これ迎え入れたってことですね。で彼は今までこれ自分が満たされないものがイエス様との出会いを通して満たされた。それなぜですか。それ救いなんですよ。でその時に彼はね、 満たされたらそれで、あ、もうあの満足しましたというのではなくて、彼はどうに応答したかというのが8節に書いてありますね。ザーカイは立ち上がってと、これは書いてあります、聖書はね。これは、まあ、あの民衆の前での、まあ、信仰告白という捉え方もしてもよろしいでしょう。立ち上がって主に言った、イエス様に言ったんですね。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します、また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返しますと、こういうふうにこれはね宣言したわけですよ。告白したわけですね。で、おそらくね、彼の中でこれね、価値観の逆転が起こった。今までお金が彼にとってものすごく大事なものだったでしょう。そしてそれがある意味で全てだったかもしれないね。けれども彼は最も大切なものを手に入れたんですよ。だから今度はね、彼の中ですごい鋭いこう自己洞察が始まったと思いますよ。自分を顧みてね。おそらくね、こうザーカイのようなタイプの人っていうのは、まあ、これも想像でありますけども、あのね、みんなね責任転嫁するタイプね。私はこうなったのは、あの人が悪い、環境が悪い、こうだ、みんな悪いのは自分じゃなくて、みんな外に向かってる。そしてそれは責任転嫁してる、自分がっていうところにならないんですよ。でも彼はね、キリストとの出会いを通してね、本当に彼のうちにこの救いが入った時に、彼は鋭い自己洞察がここでなされたと。聖書はそんな細かくは書いてありませんけれども、だから、あ、私を持ってる、私が持ってるのは財産なんですよ。その半分をっていうことはね、大変なことですよね。そして彼はちゃんと考えた。貧しい 人々に施します、また誰かから何か騙し取っていたって、この表現も面白い表現ですけども、彼はやっぱりね、心に痛むものがあったんですよ。だからそれを4倍にして返します。まあこの当時 の立法で言うならば、あの何かその盗んでいたら2倍に返しなさいとか、なあの4倍とか7倍とかいろいろあったようでありますけどもね、立法の規定にはね。でも彼はまず考えたのは4倍にして返しますよ。それ倍の倍ですよね。だから彼の中では今手にしているものは、自分が手にかつてっていうか、今持ってる、持ってきたお金とは比較できないものを自分は今手に入れた。でこれはやっぱりね、救いを知った人のね、これね応答だと思います。救いの恵みにね、私たちが、まあ、特にクリスチャンの方は、自分が救われたのは一生懸命教会に通って一生懸命奉仕して、そして、あ、もう神様ご褒美にくださったっていうのではないんですよね。この救いというのは、イエス・キリストという本当に尊いこの十字架の犠牲が払われて、贖いによって私たちは無代価でこの救いに導き入れられたものであります。でこのことが分からないと、このことが分からないと、いや受け止めることができないと、やっぱりあの通常一般論でありますけれども、人は何かをしたらそれをもらうということはよく分かるんです。まあ、それを聖書にちゃんと報酬って書いてますよね。仕事をしたらそれにふさわしい見合ったお金をもらう。でも救いの恵みは報酬ではありません。報酬ではない。だからこの、まあ、パウロも語ってますよね。あの何ら誇るところないんですよ。あ、私のようなものこそ救いに値しますなんて、そんなことないんですね。だむしろこの救いの恵みを知った人は、私のようなものが救われていいんでしょうか、私のようなものがこの恵みをいただいてよろしいんでしょうかっていうところに気づかされるのではないでしょうか。イエス様はこの9節のところでこういうふうにおっしゃっていますね。今日救いがこの家を訪れた、ね、私はこの表現すごく好きなんですね。この救いがこの家を訪れたとね。だから私たちは、まあ、先ほど冒頭申し上げましたように、あのこの世に誕生して人生は出会いだっていうふうにね、あの出会う人と出会うところが始まる。そして究極的にはこの人生を歩む中で神様との出会う、神様との出会いを通してね、人生の意味を、自分が与えられた人生の意味をね、本当に私はね知ることができると思います。人はそれまではみんな模索してるんですよ。私は何のために生きるんでしょうか、私は何のために、そのためにもいろんなことに、まあ、努力したりするわけですし、まあ、勉強したり、またね、あのおかしな宗教に引っかかったりしてしまうんですよ。でもそうした気球が、まあ、大事ですよ。求めること大事だけども、 しかしそこでの出会いがね本当に大事だと思います。出会いを通して本当に神様との出会いを通して誠の神様との出会いを通して私たちの人生が本当にこうそこに立脚してね歩むことが私は大事なことだと思います。そうでないとねいつも不和雷動ですよ。いい話になびいてしまうんです。もう私もいろんな方の相談を受けることが多いんですけども、詐欺商法なんてのはね本当にねみんなねどういう人を騙されるかというとね、これも何度も話しておりますけども、私は騙されないと思っている人はみんな騙されるんですね。騙される人が悪いんだっていうふうに言うんです。そういう人はそうじゃありません。一番危ないのが私は騙されないと思っている人が一番騙しやすいんです。私もしかしたら騙されるかもしれないと思っている人はねどうする、いつもね誰かに叱るべき人に相談するんです。騙されないと思っている人はね人なんかに相談しませんよ。相談する必要ないと思っているんです。私のところに相談来る方はですねもうニッチもさっきも行かなくなってくる。え、なぜもっと早く来なかったんですか。もっと早く来ればもっといろんな算段の仕方もありましたよって言うんだけどね。でもまあそれは一つの結果論なんだけど、だから大変なんですよ。もうねいろんな電話が来ますけどもね。でそれはまあ一生懸命みんなそういうことやっておられるんだけども、どうぞね、私はだからこそね良い人間関係を持ってくださいっていうのはいつもねいろんな場でお話をしてるんですね。良い人間関係を持ってください、いろんなことを相談できる人を持ってください、しかるべき確かな人、そういう関係を持ってね人生を歩んでください。何でも自分ができる、何でも私が私がと思って歩む人生、まあそれでうまくいけばよろしいでしょうけどね。私はカルト宗教に関わってもうかれこれもう20年近く経ちますけども、あこういうふうにすれば人の心はくるっとこう、ね、変えられるんだなっていうことはこう分かったんですね。 7,8 年経ったら。でも私は牧師しておりますけども、でもそんなそれは一つね心理学的な手法があるんです。でそんなことやったらいけませんよね人を騙すことになっちゃうからいけませんけどね。でも本当にね、だからねどうぞ皆さんね騙されないよ。なんか話はちょっと少しあちこち行っちゃいますけどね。どうぞ確かなものを持ってください。確かなものを持ったらね、それを基準にして物事を見ることができるなんですよ。このザーカイは金だけが全て、金さえあればと思った人生やった彼がイエス・キリストの出会いを通してね、ここに救いを見出すことでした。彼は、それイエスもおっしゃってますよ。人の子は失われたものを探して救うために来たのであると。だからこの失われた存在であったザーカイがイエス様によって見出されて、そしてこの人もアブラハムの子なんだということ、これねとても大事なことですよ。ということはね、これを私たちにこう適用しているならば、私たちも神様によって命を与えられた存在なんですから。で文字通りアブラハムの子につながるというふうに、ね、なるわけです。救いに預かることによって、そのようにこう思います。朝鮮人ザーカイという人は、私はなんかね、彼は本当にこう180度変わった人だというふうに思いますね。だから私たちもキリストとの出会いを通してね人生が変わりますから、そうした恵みの歩みを人生をしていただきたいと思います。はい。